ゲストさんお疲れ様です。
お疲れ様です。
第12回ということで。
はい。
なんかお聞きの方から、視聴者の方からですね、はい、なんかお便りというかメッセージをいただいておりまして、
はい。
なんかその、もうゲドさんに質問というか、
はい。
地震と満身ということについて、こう、どう考えてるかみたいな、
はい。
はい、あ、ちょっと難しい質問が来たんですよ。
はい。
なんで、これせっかくなんでちょっと、
はいはい。
はい、お話ししてみたいなと思い。
了解しました。
はい。要は、ゲドさんの日めくりカレンダーを見て、
はい。
そういう、こう、メールをお送りいただいたみたいですね。
はい。
はい、はい。地震と満身の違いについて。
うん。
これでも根本は一緒なんですかね。
これ、俺の日めくりカレンダーを拝見、賢い人は自分を持つといい。バカは自分を博識だと言うっていう言葉が気になったってことですね。
はい。そこに引っかかったみたいですね。
はい。これじゃあ、まずこれ説明していいですか？
はい。
はい。これね、どうなんだろう？これって、この言葉読んだだけでピンとくるのかな？ピンと来ないのかな？
みんな。ゲドさんの？
うん、この言葉を読んだだけで、あ、ピンとくるのかな？みんな。あ、そういうことだって分からないってことかな。こう、賢い人は自分を持つといい、バカは自分を博識だと言うっていうのはさ、これやっぱり世の中をさ、知ってくるとさ、
はい。
知らないことばっかりだって分かるんだよね。
はい。
うん。そう。だからそう思って書いたんですよ。うん、これはね、
哲学にもありますよね、うん、無知の知とかね。
ああ、まあそういうことだよ、ね。
はい、はい、
うん。だから、こう、ね、やっぱり、賢い人っていうのは、やっぱり自分が、自分は分からないことばっかりなんだ、なっていう、
うん、
それを、そっちの人の方が賢いんだなと思うんですよね。うん。うん、で、やっぱり博識だっていう人は、まだそこまでも行ってないんですよ。だから、その浅はかなところで、俺は博識だっていうのは、バカだっていう意味なんですよ。
自分の、いわゆる見えてる範囲の中で、
そうそうそう、ね、もっと、だって、世の中なんて、自分で世の中のことを何パーセント知ってると思います？俺1%くらいかなと思ってですよ。
いわゆるなんかこう、うん、ことわざで言うとなんか、胃の中の蛙みたいなことに近いですよね。
まあ、それもあります、はい。そういう意味も入ってますよね。
はい、
うん、だって、やっぱり、そんで、もう、自分が無知だっていうことを知ることが、知れる段階に行ってるか行ってないかの話ですよね。
ああ、確かにそれはわかります。
そうそうそうそう、
はい、
うん。だから、それを、そこまで言ってないのに、自分は博識だっていうやつは、愚かですねっていう話ですよ、はい、これはね。うん、
確かに、こう、何にしても、どんな仕事でも、多分、新人の方とかって、
うん、
自分が何を分かってないかを分かってない状態ですもんね。
そうだね。
はい。
うん、もう、そういうのだよね。はい、
だから、自分が、うん、あ、これ俺足りてないって分かった時って、もう、ある程度成長してないと、うん、見えてないと、分かんないことですもんね。
で、やっぱりね、はい、こう、知れば、世の中を知れば知るほど自分は無知だって感じるはずなんですよ。
はい。
うん。感じるはずじゃないですか。
はい。
だって、そんなはずないですもん。どんだけ神様じゃないんだから。
そうですね。
そんなはずないから。
ちょっと違うジャンルに行けば全然違う、こう、常識が新しい発見がたくさんありますよね。
はい。世の中を、ね、やっぱり知らないで、そんな、えばるようなことは言わない方がいいっすよね、
うんうん。
で、知れば知るほどやっぱりね、人間、やっぱり知ったりさ、経験したりすると、謙虚にならざるを得ないっすよね。これで何だっけ？謙虚、はい。
謙虚、謙虚ですね。
うん、
まあでもなんか僕。
謙遜の姿勢を見せながら自分の自信を保ち続ける、どんなマインドセットが、この言葉が難しいんだよな。マインドセットって何ですか？気 気持ちってことなのかな。
気持ちの持ちようってことですか。僕もこの言葉は専門家じゃないと分かんないですけど。
その、だから、あの、やっぱり、こう、知れば知るほど、とか、経験すればするほど、やっぱり人間ね、謙虚にならざるを得ないと、俺は思うんですよ。だって、何そんな、こう、経験したりすれば、うわ、俺は、まだ何も知らないなとかさ、そういうのがだんだん見えてくるわけじゃないですか。普通のね、
はい、
普通のあの、感覚ならすよ、
はい。
その、まあ、まずはそこの感覚っていうのもね、ね、うん、あの、そこのマインドセット、それがマインドセットってことなのかな。で、自信とさ、自信と慢心っていうけど、自信と慢心は、まるっきり別の話っすよね。俺はそう思いますよ。
自信って、要は、経験値とか、で、あれですもんね。まあ、やれるという、三段がついてる、ちょっとわかんないですけど、とかも含めてですよね、こう。
あのね、謙虚とさ、
はい、
謙虚にしながらっていうのは、自信を持たなきゃいけないとかって、なんかあの、あるじゃないですか。
はい、
その、別の話なんですよね。あの、例えばもう、あの、もう俺なんかは、俺の経験したりとか、ね、でしか話せないけど、この、あえてね、俺の経験してきた情の話で言うと、あの、自信と、自信なんていうのは、これはね、あのね、他人と比べてもダメだわな。
ああ、なるほど、なるほど。
ここになんか書いたらね、理想の、周りと見比べて自信を持てないみたいな。だけどこれね、あの、周りと比べてたら多分ね、いつまで経っても自信は出ないと思う。
まあそうですよね。多分比較、比較してるんですもんね。
そうそうそう、はい。周りと比較してるうちはね、自信は持てないと思うんだよね。
はい。
その、何、自分で、ちゃんと、その自分のやってることの、まずは、どういうふうに自分はこの仕事をするんだって、これで、で、この仕事は、どういうもんなのか、っていうのを理解して、
はい、
そんで、あとは、あ、こういう仕事だから、僕はこういう気持ちで、この仕事をしなきゃいけない、っていうふうに、そんで、周りが評価してくれるとか、してくれないなんていうのは、
はい、
これはもう、自分ではどうにもならないから、
はい、
なんだろうな、自分は一生懸命やってるのに、周りが評価してくれないなっていうのは、
うん、
だって、さ、この、なかなか世知辛いんだよね。ほんで、周りなんていうのは、人を好意的に評価する人間なんていうのは、これは少ないよ。
かもしれないですね。うん、はい。
うん。だから、もう、自分の仕事を理解して、ほんで、俺はこういう気持ちでこの仕事をやるんだっていうふうにやって、ほんで、それが、遂行できたら、それは自信になると思うんだよね。
はい、
その、ま、誰かが評価してくれるか、してくれないかっていうのも、まあ、指針としては分かりやすいけど、
はい。
だけど、そこにばっかり頼ってると、
うん。
いつまで経っても多分自信なんてつかないし、で、まずは自信なんてものは、なかなかつかないよ。
そうですね。はい。
だって、まあ、俺で言うのはあれだけど、俺だって、もう36年やってるけど、
はい、
プロレスはこうだなんて言えないもんね。
あ、
うん、やっぱり、もう、なんていうのかな、その場その場で、基本的な姿勢は、が大事なのよ、
はい、
うん。俺はこういうスタイルでこの仕事をするんだっていうのを、はい、 決めて、それに乗っ取って、その場その場で対処していかないと、はい、うん、ダメだと思うんだよね。うん、なんだろうな、どちらかって話になっちゃうけど、もう、全部繋がってるっちゃ繋がってるから、
はい、
何を指針にして、自分の仕事をするのかっていうので、うん、で、もう、周りは、全部教師だよ。
はい。
うん、もう、反面教師とかさ、もう、これもう教師だから。
なるほど。
うん、周りの目を、気にするんじゃなくて、周りを自分が見て、
はい。
うん、自分で判断しないとダメだもんね。うん、それは、まるっきり違う話だよ、はい。うん。周りからの評価を期待するんじゃなくて、自分で周りを見て、あ、周りの人と、ね、見たり話したりして、ああ、この人はこういう風な、うん、ここの人のここいいなとかさ、ああ、この人これは良くないなっていうのを、うん、受け身じゃなくて、
はい、
うん。自分からこう、やった方がいいと思うんだよね。うん、そうしたら逆に、自信つくんじゃないかなと思うけどね。わ、
はい、
うん、かるかな言ってること。
まあまあ、周りの評価で自信ってあるもんじゃないよってことですよね。うん、もう自分の人ですよっていう。
だって、周りの人は、なかなか評価なんかしてくれないよ。
とは思います。はい。そうですよね。うん、自信って、まあ、僕は、割と自信がないタイプなんであれなんですけど、一、うん、個のその、全体的な、こう、漠然とした、その、漠然としたでない、うん、普段のスタンスとしての自信っていうものはちょっとわからないんですけど、うん、一つの物事、一つの、例えば、うん、仕事、会議、とか資料とか、そういうものに関しての自信というかっていうのは、うん、多分もう、その、経験と、プラス、事前準備で、こう、
うん、
プラスしていくことが可能なのかなとかって僕思うんですよね。
うん、
そのだから、一個の、何か一個の事柄に関しての自信っていうのは、なんか少しその、プラスすることができるのかなとか思ってるんで、なんかそういうのを積み重ねていっていくのかなっていうのとか、
う
ん、
そうだね。
はい。ですかね。はい。
だから頭でさ、考えてるだけじゃさ、これ、自信なんか出ないから、とりあえず、なんか頭に浮かんだら、やってみるしかないね。
そうですね。
やってみて、成功しようが、失敗しようが、学びがあるから、その学びを重ねていけば自信になるんじゃないのかね。俺はそう思うけどな。別にその、何、誰かが言ってたけど、才能っていうのは、
はい、
諦めないのが才能だったって、誰か言ってたよ。元からある才能なんていうのは、小さいもんだって、
はい、
うん。それよりも大事なのは、まあ、失敗しても諦めないっていうの
は、
うん、それが一番の才能だって、なんか誰か言ってたよ。で、俺はそう思うよ、
はい、
うん。そうだなと思う、う
ん。諦めんなってことですね。
そうそうそう。
一個一個やってみろと。
もしさ、何周りにさ、
はい、
例えばさ、周りにさ、もう自分から見て、バカばっかりだって思ったら、
はい、
変わるしかないよ。
は
うん、だってそうじゃない、うん、そこで、自分で、やっぱり、そのさっきも言ったけど、こう、周りからの目を気にする、して、でもしょうがないんだから、
はい、
自分から積極的に見て、周りを判断して、自分から動いていかないと、ダメだよね。
うん、
多分ね。うん俺もね、さんざっぱら団体を動いてきて、
はい、
経験してきたあれだから、
はい、
うん、でも、ね、そういうのは大事だと思うよ。
あ、
うん、もしもう周りに、これはダメだって、
はい、
うん、俺を評価してくれる人は一人もいないだろうなって思ったら、動くしかないよ、
はい、
うん、ね。誰かしら見ていってくれるっていうのは、思うんだけど、
はい、
もしそれ、誰もね、周りを見ていないんだったらもう動くしかないよね。うん、
ということですかね。
うん、
僕すいません。実は、
うん、
この、 まあ、無知の知の話なんですけど、うん、で、ちょっと、パッて思ったら話そうかなと思って、さっき言えなかったことがあったんですけど、うん、その後、下道さんが、
うん、
同じようなこと言ってたことがあって、実は、うん、僕、無知の知の話なんですけど、僕多分分かったと思ったら、そっから成長って止まる気がしてて、
うんうんうんうん、
あ、うん、これはこういうことね。はい、分かったってなったら、多分そっからの成長ないと思ってて、うん、で、昔でもないか、ちょっと前に藤浪辰巳さんにインタビューした時に、うん、俺はもう何年もやってるけど、プロレスが未だになんかわからんって言ってたんですよ。
うん、
で、僕はやっぱり、それがすごい大事なことだなと思って、
うん、
で、こう、わかったっていうのって簡単じゃないですか。うん、じゃなくて、まだわからないって思うと、どんどんこう、
うん、
また学びがあるじゃないですか。
うん、
それこそその、まだわからないという、
うん、
スタンスでいると、
うん。
だからそれって超大事なって思ってますって言おうと思ったら、下道さんがその同じこと言ってたんで。うん、
いや、でもね、はい、多分藤波さんね、多分それ多分本音だと思うよ。
はい、
うん、やっぱり、あんだけやってる人がそう言うんだから、
はい、
俺なんかわかるはずないよね。
はい、
うん、
いや、
本当にね、わかんないんだと思う。
だから下道さんも同じこと言われてたんで、うん、さっきズキュンときました。
うん、ああ、いや、はい、本当にね、実感するよ。
はあ、
うん、年、キャリア積めれば積むほどだね。うん、実感すると思う。
はあ、
うん、
だからなんかその、まあ、プロレスということじゃなくても、うん、何に関しても多分、
うん、
俺はもう分かりきったと、すべてここは理解してると思った時点で多分成長止まるはずなんで、
うん、そうだね、
だからきっとそのスタンスじゃなくて、
うんうんうん、
自分はまだまだ学ぶことがあるっていうスタンスでいることが大事な気がしますよね、うん、そういう意味で言うと。
どうしても自分に自信が持てない日々が続いてるんだって。自信なんかはなかなか持てないよね。
いや、僕はもう自信ないですよ。
いや、もう自信、みんなそうだと思うよ。
はい、
自信持てない中で、
はい、
こう、何その中でも、あとはもう勇気だよね。
勇気ですね、
うん。自信を持てないけど、もう、やっぱり自分でどこで判断するかだよね。これで、俺やってみようっつって、やってみて、もう、失敗するのを恐れてたらダメだよ、
はい、
うん。だから、この人も自信持つまで待ってても、ダメだと思うよね、うん
うん。あとはもう2回ぐらい前のあの配信ですかね。うん、ゲドさんが言ってたみたいに、うん、もうどうでもいいやって境地に達するかですよね。
うん、そうそう、開きながらね、うん。いや、でも本当にね、もうあとは、こう、なんていうのかな、勇気だよね。
うんうん、
もうここで、踏み切ろうとかさ。
はい、
うん、最初から失敗するの分かっててかけるのはバカだけど。
はい、
うん、ある程度成功できるとか、50-50 だなっていう時とかはさ、うん、かけて見るしかないよね。もう、最終的にはこれはもうかけよう。うん、いくら準備してたって 100% なんかありえないんだから。
そうですね、
うん、100% 成功するなんてことはありえないから、
はい、
あとはもう準備だけして、あとはもう乗るかそろかだよ、うん、いろんな、だってもう俺の経験上だと、何その時の運とかさ、
はい、
もあるよ、うん、
そうですね、
そうそうそう、はい、その時の状況が変わったりとかね、
はい、
うん、変な風に状況が変わったりする時もあるし、うん、だから、人事を尽くして何とかっていうやつなん
でね。人事尽くして、天命を待つ、
ね。そうですね。
はい。
だからそんな境地で踏み切るしかないんだよね。
はい、
うん、だから、自信が出るまで待ってたら、ダメだと思う。
そうですね。
あとはもう勇気があるかどうかの話よ。うん。
あとはその、待つ時間に 50-50 でじゃあやってみようだったら、時間が、その、残された時間で、
うん、うん、
それが55なのか60なのかにしていく準備を少しでもしていて、
そうだね、もちろんもちろん、
はい、
そうそうそう、
っていうことがもしかしたら本当に一個の経験としての自信につながっていくのかもしれないですよね。はい、
で、やっぱりね、基本的にはね、謙虚な姿勢になった方がいいと思うよね。
はい、
うん、やっぱりこう、俺なんかさ、もう何年も生きてるから、
はい、
その立場で言うんだけど、
はい、
やっぱりね、やっぱ人間はね、謙虚に生きた方がね、何かといいよ。 あの、へつらいとかじゃないよ。
はい。
うん。まあ、それとは全然違う話。はい。うん。あの、さっきも言ったけど、こう、自分はこれ、こういう、こんだけ知ってれば、だんだん謙虚にならざるを得ないっていう話で、うん、そんで、あの、こう、謙虚な姿勢の方がいいっていうのは、あの、こう、人からのさ、アドバイスとかさ、はい、人を見る目とかさ、はい、そういうのが、あの、傲慢なやつと謙虚な人の見た目、見たときに、同じ人でも全然受け取り方が変わってくるから、
はい、そうですね。
それで、あの、ね、あの、傲慢な人は、変な風に取るだろうし。
はい。
うん。で、あの、最終的に人間なんて、あの、絶対一人じゃ生きていけないんだから。
それはもう間違いないですね。
だからそれだけはね、はい、うん。それだけを、こう、分かるだけでも、あの、謙虚になれると思うんだよ、ね。
はい。
うん。
結論、謙虚に生きようになっちゃいましたけど。
まあでも、ね、
でもまあ、でもそうだと思うんだよね。全てはそうですよね。スタンスというか、もう、生き方の問題ですよね。
そうそうそう、
はい。
まああの、稲森さんじゃないけどさ、
あの、あそう京セラの、
そう、はい、やっぱりね、
初回の。
まずはベーシックだよね。
うん
そこを、だから、
道徳ですか、うん、
道徳、はい。道徳を、そこをしっかりしとかないと、もう、仕事でも、仕事にするにしても、普段の生活と他の人との人間との関わり方にしても、やっぱり、ね、あの、付き合い方が変わってくるから、
はい
うん、だからそういうことだと思うんだよね、うん、やっぱり一番大事なのはもう稲森さんに感化されすぎなのかもしれないけど道徳だと俺もでも本当にそう思うんだよね、
はいうん、もう一回あれ読まないといけないですねあれを
そうだね
あれ何でしたっけ、うん、タイトル
生き方生き方そうそうそうでも本当にそう思うよ、うん、
研究についてゲドさんが語ってるとですね。
そうそうそう。
微笑ましいですね、本当に。
毎回それが。
毎回それが。
面白いところだね。
自信って定義が難しいですけど、
うん、
ゲドさんが見てる中で、
うん、
一番こう自信を持ってたレスラーって誰ですか？
いやー、誰だろう。いや、でも、あの、俺がさ、見たときにさ、
はい、
あの、自信を持ってるレスラーは、俺は信じてないんだよな。
あ、そうですか。
そう。
はあ、はあははあ、
だから、俺はそういう生き方なんだろうね。
うん。
あの、自信を持ってるやつっていうのは、俺から見ると、まだこいつ勘違いしてるなって見えちゃうのよ。
ああ、なるほど。それが慢心なんじゃないですか。
俺の満身？
あ、違います。あの、うん、いわゆる、その人の。
そうなのかもしれない、ね。
はい、その方の。
そう、
はい、
俺にはそう見えてしまう。
あ
うんうんうん、だって、何十年やってたって、自信なんか持てないのに、なんでこいつ持てるんだって話だよね。
あうん、
そこには、その何やっぱり、この世界で生きてきた、年月もあるし、
はい、
そのさらにはそこに生きる上での心構えとかいうのも、うんうん、これなければ、
はい
うん、ダメだと思うんだよね、俺はね。うん、俺はあの冬木さんにそういうベーシックを教わってるから、
はい
うん、俺はそう思ってんだけど、うん、だからもうあの自信満々な奴らは、うん、俺から言わせると。慢心してるようにしか見えない、ね
うん
うん。どっちかって言ったら、あの、自信がないけども、よし行こうっていうやつの方が俺は信じられる、ね
うん
うん。レスラーとしてはね、うん。
あの、それは表現者としての堂々としてるっていうのは別ってことですよね。
うん、そうだね、はい。それ全然別の話、
はい
うんうんうん。それはもう多分、この、見てる人から、リング上でのその人からは判断できないと思う。は
い、ああ、そういうことですね。
そうそうそうそうそうそう。
表に出てる、その、
うん、
こう、表現者、こう、競技者としての、
うん、
その、いわゆるこう、 見てる側に伝わる自信とは全く別の世界の話ってことですね。
あの、リングに上がるまでに、
はい。
だいぶ物語があるわけよ。
はい。
本当はね。
はい、
うん。リングに上がるまでに、あの、いろんな心の葛藤もあるだろうし、
はい。
うん、緊張もあるだろうし、はい。だから、そういうのを、ね、見る方も踏まえて見てくれると、なんかもっと面白いのかなと思うけど、はい、まあね、それは、ちょっとだけでもね、ああ、そういう、そ、ここまで来るまでに、
はい、
ね、いろんな葛藤もあるだろうし、戦いもあっただろうし、自分との戦いもあっただろうしっていうふうに見てくれるとね、はい、うん、あの、レスラーも報われますよ。
は
あ、
まあ確かにこう、何回か前にお話出てましたけど、やっぱこう、うん、曲が鳴って、バーンとあの、ゲートが出てくときに、
うん、
いわゆるこう、オンになった状態、うん、までのところっていうのは分かんないですもんね。みんな分かんないですもんね。
そこまでが、あの、すごいから、はい、本当はね。
うん、えずいてる方もいれば、
えずいてる人もいれば、
うん、雑談して出てく人もいるし。
まあね、うん、そういう人もいるし、はい、だけどそこまでにはやっぱり、そこにたどり着くまでにはね、
はい、
あのもう地獄のような練習とかも経験してるだろうし、
ね、
う
ん、シチュエーションとかもありますしね。
その中でね、はい、あの思考も育つだろうし、
はい、
うん、それはね、そこまでの、あの、ドラマがあるからね。
はい、
うん。なんかそう思いながら見てくれたら、レスラーも報われるのかなっていうね、思うけどね。
うん、逆にそれ、そういう意味で言うと、その、うん、まあ、表向きのその、堂々としたというか、
うん、
その、表向きの自信みたいなものと、
うん、
こう、一番ギャップがある人は誰なんですか、その、ゲドさんが見てきた中で。
ギャップ？
はい。
はあ、リング上と。
あ、要は、その、だからスイッチがめちゃくちゃ入る人みたいな感じですか。はい。
いやでも岡田はすごかったかな。
ああ、
うん、岡田はあの、
そうですね。
だけど
普通にひょうひょうとした状態でいらっしゃるっていう。
あそこでやっぱりあの幕を出る瞬間にやっぱり顔つき変わるもんね。
うん、
あれはやっぱりあのそういうなんていうのかな、この人のいうマインドセットが。しっかりできてるんじゃないかな。
絶えずこう、動じないように見えて、
うん、
ルーティーンがいっぱいあったりとか、
うん、
結構、多分コントロールされてたんだろうなっていう瞬間ありますもんね、きっとね。
うん、はい、あのね、あの、やっぱり、リングにこう、上がった時にはやっぱり、全然、顔つきが違うもんね。
うん
うん、あの、やっぱり、そこの境地に達するまでにはやっぱりね、すごく本人の努力もあっただろうし、
はい、
うん、そこの、あの、境地に達するのが、これまた大変だと思うよね。
うん
うん、
ちなみに、ゲドさんは、幕出る前何考えてらっしゃるんですか？
俺？
はい。
その時によって違うんだよね。
はい、
もうやっぱりあの、何年目にはこういう感じだった。何年目にはこういう感じだったって。今はね、もう、無だね。
あ、無ですか？
うん、
無の境地ですか？
うん、もうね、今はね、あの、緊張もしないし、うん、焦りもしないし、
はい、
うん、そういう、ちょっと今、やっといい感じになったなっていうところ。
無の境地じゃないですか。
いや、無の境地ではないと思うけど、そんな大層なもんじゃないだ、ないと思うけど、今はもう、あの、そこまで、あの、力が入れずに、うん、リングに出れる、
はい。
っていう感じかな、
はい、
うんうん。
昔は全然違ったんですか？
いや、昔は緊張したよ。うん、この前の緊張の話にな
った。ああ、パットさんのあの、あれはそうですよね。
だけど、あの、その、やっぱり、その、ベースってのは大事だね。うん、この、あの、具体的なアドバイスは難しいけど、うん、やっぱり、
状況もわかんないですしね。
そう、はい、その、生きていく上での、やっぱり、あの、ベースっていうのはね、うん、やっぱり、ちゃんと考えながら、やった方がいい。まずはそこを作ることが、一番基本かもしれない。
うん、
うん、じゃないと、だって、あの、失敗しようが、成功しようが、
はい、
一緒だもん。 うん、やっぱりその自分のこのベースのこれが自分にとっての例えばもうまた武士道の話だ、これが、はい、自分にとっての義なんだっていうふうに思って生きてれば、これ失敗しようが成功しようがもう一緒じゃない？
あ、自分のあれに従った結果だということですね。そう、
結果で、はい、結果だったら失敗しようが成功しようがこれはもうはっきり言って一緒だよ。
受け入れるしかない。自分がそれを選んだんだからってことですよね。そうそ
う
そ
う、
はい、
もうあのそれをだからあの全うすればあのある意味成功してるんだよね。自分の生きる道をこう生きるんだって決めてそれを全うしていけば。
一般論で見たら失敗してるかもしれないけど、自分の中では。
そうでしょ。そ
うってことですね。はい。
そういう、これ、理論のすり替えかな。
いやー、まあちょっと、まあ武士道的な話ですよね。
いや、だけど、でも、そうだなと、俺は、今はね、そう思ってるよ。
はい。
うん、やっぱり、成功とかさ、失敗だって、人が判断するのは勝手だから、
うん、言ってしまえばそうですね。
そうでしょ。
はい、
うん。人が判断する仕方と自分の判断仕方はまた違うんだから。うん。これはね、あの、自分のその義を通せば、
はい。
うん。自分の中では成功だから。うん。通したんだから。
はい。
うん。人から見たら失敗だと思っても、自分の中では成功してるんだよ。
はい。
うん。なんか、そう思うんだけどね。うん、
結論、今日の結論は、己の義を通せということで。
いや、もうでもね、本当に、そう思う。うん。うんうんうんうん。下道が言うのもなんだけど。
ご自身で言っちゃいましたね。じゃあ、そろそろ30分ということで、うん、はい。
はい。
答えになったのかなったのかわかりませんが。
ね、
わかん
ないけどね。
はい。まあでも、あの、トークテーマを与えていただけるのはとても、
そうだね。
興味深いですね。
これでもね、本当にね、あの、全部関係してくるもんね。
そうですね。
うん。やっぱり、その、具体的なことは俺もわからないから、答えになってるのかどうかわかんないけど、
はい、
俺も、てめえの持論展開するだけになっちゃうけど、
はい、
うん、まあ、なんかの参考になってくれりゃ、まあ、なってもならなくてもしょうがないんだけど、うん、なってくれりゃありがたいからね。
何か、ね、の、助けになればじゃない。何かの、ヒントになれば。
そうだね。
ってことですかね。
そうだね。
はい。
そうそう。うん、
じゃあ、ということで、今回終わりたいと思います。
はい。
ありがとうございました。
どうしよう。